次に、6月15日、6月16日、6月17日の3日間にわたり、15人の議員が一般質問を行いましたので、その内容をお知らせします。はじめに、市民とつくる岩田、鈴木愛子議員の、災害時の子どもの居場所づくりについて、避難所のトイレ、衛生環境の整備について、校内教育支援センターの充実についてです。災害時の子どもの居場所づくり。質問。地域防災計画等に子どもの居場所の設置、運営について明記する考えは？答弁。避難所運営マニュアルや、磐田市子ども・若者スマイルプラン、中1など、それぞれの趣旨に沿った内容充実を検討する。質問。市内の子どもの居場所で子どもの権利が確実に守られるための今後の取り組みは？答弁。団体への周知や啓発の実施に向け、子どもの居場所を運営する団体とさらなる関係性の構築を図り、情報交換会等を活用しながら、子どもの権利の周知や啓発を進める。避難所のトイレ、衛生環境の整備。質問。アタッチメントトイレ、中2や補助手すりの指定避難所への配備についての見解は？答弁。誰もが使いやすいアタッチメントトイレや補助手すりの配備を検討したい。質問。生理用ナプキンの分散備蓄の進捗と今後の見通しは？答弁。現在、1万320枚を備蓄している。8年度から順次、紙おむつもすべての指定避難所へ分散備蓄していきたい。校内教育支援センターの充実。質問。校内教育支援センターの役割に対する市の認識は？答弁。居場所としての機能を最優先に運営している。一人一人の思いに合わせた活動をじっくりと行い、自己存在感や自尊心、自己肯定感等が少しずつ醸成されてきている。質問。どの学校でも、校内教育支援センター内で給食を食べられる体制整備の見通しは？答弁。すべての子どもや保護者のニーズに対応できていない現状もある。各校の実態把握に努め、個々に合った対応ができるよう、運営体制や相談員勤務のあり方を検討していく。用語解説です。中1磐田市子ども・若者スマイルプラン。子ども・若者が心から安心でき、取り巻くすべての世代の人が幸せを実感できるまちづくりを推進するための計画です。中2アタッチメントトイレ。既存の和式便器にかぶせて洋式化する部品、あるいは男性用小便器にセットして携帯トイレを使えるようにする補助器具などを指します。避難所などのトイレ不足、混雑を和らげるための防災用品です。